レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
はい、よろしくシャンシャン、
お願いします。
いや、うん、相変わらずね、番組聞いてますよという声がたくさん届いてきて嬉しいですね。
嬉しい、本当に嬉しい
ね。この間もね、また名前を間違えていただきまして、
どうしたのどうしたの。
今までもいろいろあったんですよ、うんうんうん、コンプレッシャーさんとか中にはコンデンサーさんっていうのもありましたし、この間新しかったですね、コンフォートさんって呼ばれましてどういうことやろうと思って、しかもその後につけたのが、
いい、ね、
うん、私本名高畑さんって言うんですけど、うんうんうん、コンフォート高木さんですよねって言われて根本的に間違えとるやろう。もうネタでも何でもなく間違われるという、
すごいラッシャー板前みたいな感じで
まあまあそんな系のやつ ね、
ね、
まあでもこうやってかすめててもいいんですよ、ね、こうやって覚えていただけるというのは ね、 ね、
口に出してもらえることがね、
ありがたいよ。この番組どんどん盛り上がってきてまして、うん、はい、収録してる合間にもですね、うん、お客さんがこう来ていただいたり ね、
そうですね、
スタジオにちょっと来ましたみたいなことでご挨拶に来られたら嬉しいよね。来ていただいたのが中崎部長。
中崎部長、ね、誰やねんって思ってる方もいるかもしれないですけど、
ね、以前、シャンチューのイベントを行った富山大和さんでね、
イン大和ですね、
そうそう、はい、その時にお世話になった部長さんなんですけど、お土産も持ってきていただきまして、
ね、金沢のパン、
ね、美味しかったですよね、
はい、クロワッサン、
あのすげえなーと思うんですよ、うん、そういうの、
うんうんうん、
なかなかこうやってフラッと、うん、ちょっと遊びに来たみたいなのって難しいじゃないですか、
ね、
こうやってほらスタジオだと特にハードルは高い気はするんですけど、普段のそのお仕事の中とか、プライベートの間でちょっと顔出しに来たよってこう言える、これ
なかなかね、そういう関係になるまでが大変じゃないですか、なってからならいけるけど、
そんなこと気にせずドリル女で言ってんじゃないですか、
ドリル女だからやっぱ気遣います、邪魔になんないかなって気に、だってドリルで言っていて、あの逆効果になったら意味ないじゃないですか、また来たよとなっても困るじゃないですか、
穴開けるだけ開けて、
うん、
でも島子さんそういうの積極的にやってるイメージですよね、
は
い、
あのアポを取りますよね、
うん、
皆さんそれぞれの時間を生きてるわけで、
はいはいはい、
なんかそこにポッとこう来られたらちょっとどう思われちゃうかなとか、
まあ、中崎部長の場合は収録やるんならちょっと顔出すわって、うんうん、まあ確かにそれは先に連絡はいただいてたんですけども、うん、そういうのまあ気にしながらもやっちゃってる島子さんに対してコンプ全然やってないんですよ、そういうの。
でもやらなくても、うん、もう仕事で新しいところにどんどん行くでしょ。
まあ行きますよね。
そしたらさ、新しいとこ開拓がもう仕事でできちゃってるからめっちゃラッキーじゃない。
出演するときに、うん、あのそうやってご挨拶できたりとか ね、それが次の仕事につながったりっていうのはありがたいんですけども、でもやっぱり自分に足りないところっていうのはそこだなとは思ってて、
もしかしたら自分も急に来られたら、うん、あって思うタイプだから、
はいはいはい、
自分も気使うのかもしれないよね。自分が急に来られても、
う
ん、あーよーみたいな風にさ、来たのとか言って何にも考えないタイプだったら、うん、いけるかもしれない、逆に。
あ、そういうことか。自分を映す鏡とか言いますからね、自分の分かってることしか気づけないってところはあるんでしょうけど、あの昔サラリーマンだった時に、うん、すげえなと思った人がいたんですよ。でずっとこうやって、まあ、事務仕事でしたから、うん、事務仕事してる時に、うん、扉にノックされて扉がスーッと開くんですよ、うん、ただすっごい体の大きな営業マンの方なんですけども、
うん、
ほいほいニコニコニコニコしながらこっち見てるんですよ。で何かなと思ったらこっち行くじゃないですか、
うん、
ただ名刺いただいて、
うん、
またお願いしまで去っていく、
うん、
でまたしばらくしたら、まあ、何日か経った後に扉が開いてニコニコニコ立ってるんですよ、うん、また何かありましたよろしくね、それだけなんですよ。
あら、
である時にそのタイミング、うん、その人のお仕事が必要なタイミングが来て電話することになったんですけど、
うん、すげえ。
なんかその入り込み方この人すごいなと思って、特別な会話も何もしてないんだけど、ニコニコっとそこに立ってて、うん、邪魔だったらすぐ帰りますというオーラを醸し出しながらいらっしゃるっていう、アポも何もないんですよ。
そうか、常に存在意識だけを、ね、存在だけを植え付けて邪魔にならず、
頭の中に、うん、あ、じゃあ今あの人に電話してみようってこう思っちゃった自分がいて、
あの人おるなっていうね、うん、
もう多くを語ってないのに、うん、ちゃんと自分の存在をそこに残して、うん、
それ素晴らしいね。
素晴らしいなと思ったよな。
難しいところに、でもうちらさ存在感出さなきゃいけないじゃん。
マジシャン営業に来てニコニコ前で立ってるだけだと。
だけ
じゃあ島子さん一曲歌っていけばいいんじゃないです か。
邪魔だよ多分。
じゃあそれ邪魔か。
うるさいよってね。どうかね、シチュエーションによるよね。
ねえ、
う
ん、やっぱりあの、まあ、ちょうどねバレンタインも迫ってますけども、
はい、
チョコレート渡すタイミングとか、ああいうのもほら距離感難しいよね。
難しいよね。
ええ、
だってさ、こっちは思いがあるから手作りにしても、うん、あの向こうにとっての距離感がうわ手作りだなんでみたいな
かもしれんし ね,
あるしね、
うん、なんで急にこんな話したかというと、うん、島子さん次の曲これ紹介したいんですもんね。
はい、はい、その通りでございます。国生さゆりさんでバレンタインデーキス。はい、国生さゆりさんでバレンタインキスでした。
さっき紹介間違えましたもんね。
さっきバレンタインデーキス言ってましたね、うん、
やっぱり微妙にニュアンスが違いますからね、はい、ま
あ、ほら微妙に私時代が違うから。
どういうこと、はい、あその時の世代じゃないって言いたいわけ。
懐かしのメロディーで耳にした感じですから。そ
う
番組で
そういうのを言い訳って言うんですよ、う
ん、ごめんなさい。
いやバレンタインか、うん、島子さんもチョコ作ったりしました？
したね。
想像できんわ。
したわね。
もうそういうさ料理とか全く私縁がないのっていうオーラを出してるじゃないですか、
うん、いやもうね愛する人のためなら縁やごらさっさやですよ。
で作った？
作りましたよ。
どんなやつ？
なんかトリュフみたいやつ。
トリュフみたいなやつ。
なんかトリュフみたいやつに粉、うん、もっさもさの粉。
もうちょっと表現なんかないのそれ。トリュフみたいもっさもさ。
手が汚れるやつほら粉ついて汚れるやつ。
わ、うん、かりますわかります、
うん、で、うん、ちょっと生チョコみたいに。
お、美味しそうじゃないですか。
だから爪楊枝の可愛いやつも買って、うん、そこに添えて、
うんうんうん、
でこう刺して食べるみたいな。
それいつ頃の話？
いつだかな、うん、あ最近ではないですよ、
まあ、
間違えても、
まあ、そうでしょうね、うん今トリュフみたいなの作ってもっさもさなその用事みたいなたこ焼きしか想像できんけど島子さん今そんなのやるタイプじゃないですもんね、
う
ん
そうですね。
そういう時代があったんだ、う
ん、あんな時代もあったね。
歌うまいですね。いやあのもうほら今は、はい、私もほら今の皆さんのことはよくわからないですけど、うん、昔ほどそのチョコレート渡したりとか、うん、そういうことにこう、うん、重さを感じない感じがしますよね。
あ今はそうですね。チョコレートその友チョコっていうのも流行ったしね。
そうそうギリチョコだけじゃなくってね、うん、いろんなチョコの形があるから
女子同士で渡したりあと自分チョコとかね、
うん
うん、自分チョコで普通に日々のチョコレート買ってるからそれも自分チョコですもんね。
ねチョコ好きじゃねっていう
しなくてもみたいな。
でもほらその時にしか出てこないチョコとかもありますから
ね
私らなんかでもやっぱ見てると、うん、あこのチョコうまそうだな食べたいなと思うけど、うん、逆にバレンタイン近くになると買いにくいっすよね。
あーそっか私大丈夫かなみたいな。
そう、うん、なんか自分で買わなくてもいいんじゃねみたいなこの変なオーラを感じたりとかね。
でもその時にしか買えないものもある
よね。あるよ最近限定のすごいのいっぱい来てますもん。
でもパッケージが無駄にあるから、うんうん、無駄に高いよね。
わかるわ
自分用に買うにはさ
分かるわ
中身だけでいいんだけどって
なんかそのそうそう中身志向なところが島子さんらしいよ ね見た目なんかどうでもいいのよ味さえ良ければいいのよっていう。
そう、ね、けど
本当はねバレンタインね小学校の時ね、
うん、もらった
もらったのをねやっぱり今でもちゃんと覚えてますね。あれ何年かなちゃんと言いながら覚えてないけど2年生か3年生ぐらいの時に初めてもらったんですよ、う
んうんうん、へーそんなちっちゃい時に、
うん、なんかねすんごく嬉しくって、うん、食べれなくって冷凍庫にしまった記憶がある。
そんな嬉しかったの？好きだったのその子のことが。
まあまだ2年生3年生だから好きとかそういう感覚は分かんないけど、うん、なんかねすっごい恥ずかしくって、うん、特別なものもらったなみたいな。でねそれもね今名前覚えてますけどこれ言いませんよ、
うん、あの言ってよ
当日もらえなかったんですよ、うん、言ってよじゃねえよ、
うん、
で翌日その子がくれたんですよ。で後から聞いたらなんかドキドキして渡せなかったんだっていう。
かわいい。
もうなんかさそれも誰から聞いてそれ多分ね親から聞いたのかな、そうやったみたいよ何々ちゃん。だから親同士で
本当に好きだったんだ。
親同士できっとそんな会話してたんでしょうね。
本当に好きだったんだ、
う
ん、
今こうやって親になってみると子供たちが誰からどんなチョコもらったかとかなんとなくその親の間でも情報って流れてるのがわかるから当時もそうだったんだろうけどね、親としては微笑ましい気持ちで見てたんだろうなと思って
持ってたんだね。
いやいやそれもらっただけそれだけですから。
それだけでもすごいね好きだったんだね。
なんか嬉しかったな。
本気のやつじゃんだってドキドキして渡せないって、
なんか甘い気持ちになりますね。
羨ましいな、うん、バレンタインとホワイトデーが逆だったらいいなと思ってる、
うん、ほうほうほう。
あのバレンタインが男から女に告白で、うん、でホワイトデーが女子から男子にお返しっていう方が良かったなって思ってる。
まあ、自分本位に考えることってことですか
でもなんかね、私最近その東京の方でもだいたい50代ぐらいの方とお話しすることが多いから、社長さんみたいな人と話聞くと、俺たちの世代は自分から告白なんてしないんだよなって言って、だから告白したこともね、だから女子から言われて、じゃあ付き合うよとか、だから俺らの時代は硬派なのが多いから、自分から好きです、付き合ってくださいなんてのはない時代だから、でも確かにそうだなと思って、なかなかないんじゃないかなと思って。
そうや、そう思ったらバレンタインのその仕組みというのは今には合ってないんかもしれんね、
だから逆にバレンタインのそういう男の人が多いんだったら、男の人が女性にあげるきっかけのある日を作ってあげたらよかったんじゃないかなと思って。
確かにね、でもなんか男がもじもじしながら女の子にチョコレート渡して、この感覚そのものがもうちょっと時代遅れなのかな、
そうかな、
ね、
そういうきっかけを、ね、男から行くきっかけを作ってあげる日っていうのもまたいいかなと思いますけど、ね、
まあ現在は
なんで女子なんですかね、
ごめんなさいね、
女子がなんで女子から行かなくちゃいけないの
なんでそんな今すっげえ顔で怒ったな今何この感じ
って思うけど、
本当やね、
打ち明けるチャンスっていうのを男の人にもあってもいいんじゃないかなと、
ね、だいたい告白とかそういう感じって今メールとかあんなにやっちゃうんでしょ、
ああそういうみたいです
ねそう思うと、そのバレンタインそのものももう全く意味が違うんでしょうね、
そうなのかな、でもその日があって勇気もらえてる人もいますからね、やっぱり
そうなのね、やっぱりこう人とのつながりをうまく作るきっかけという意味ではバレンタインも大事でね、
そうですね、私なんて今年バレンタインデーその当日は、聞き酒師シンガーソングライター日本酒バレンタインデーライブですからね
もうつまり持ってきてねってことですね
いやいやいや違いますよ、もうさ男とのデートをする日じゃなく、酒を飲み交わし、歌う日ですね、
はあ、いいね、はい、もうお客さん集まってんすか、
いやそれはある酒屋さんが企画しているもので、で私と日本酒のトークショーの方が、ゲストで呼んでいただいているようなライブなんですよ、これから告知もどんどんしていきたいと思ってるんですけど、もうこの今放送する頃にはもう集まってないといけないと思うんですが、
ああそっかそっかそっか、ぜひ皆さん一馬子さんの動きにもぜひ、
はい、ブログなどを見てください、
目を光らせていただきたいなと思います、はい、それでは曲をいきたいと思います、中崎部長がね、この曲いいよってことを、
そうです ね
この、今日の前半にもちょっとお話しましたけど、ご紹介いただいた曲、
そうです、ね、先週私がどんなことあっても自分の気持ち一つで超えていくんだって話をした時に、今の話を聞いてこの曲が浮かんだというふうに、言っていただきましたね、
はい、はい、それでは聞いていただきましょう、吉田拓郎人生を語らず、コンプレッサー
島香織のシャンシャンチューズデ
イ、珍しく告知させてください、
はいどうぞ、
はい、越中園芸クラブ三楽会というのを作ってまして、これメンバーがですね、柳家三笑師匠、そして三遊亭良楽師匠、長江もみさん、ダラーズ山下さん、コンプレッサーさん、
お
マイク割れたんじゃない、大丈夫このメンバーでですね、はい、エッチ演劇クラブ三楽会っていうのを作ってまして、
めっちゃすごい素晴らしいメンバーですね、
皆さん富山出身なんですけども、毎月1回、中央通りにありますてるてるての
、有名ですね、
1階のミニシアターで、会をやってます、ワンコイン寄せというタイトルなんですけど、500円でお越しいただけるということ で、2月は2月4日土曜日の開催でございます、1時30分、開演でございます、
はい、
もう当日券しかありませんので前売りはありません、
冒険だね、
来ていただければ多分大丈夫という、それがね最近ずっと満席ですから、お早めに来ていただいた方がいいと思います、
はい、
でね、LINE を始めましてね、エッチ演劇クラブ三楽会公式アカウントというのを作りまして、友達になっていただければ情報をお届けしますので、コンプレッサーさんのホームページから、お友達になる方法、ボタンございますんで、ぜひ、マリシャンコンプレッサーで検索してホームページから友達になっていただきたいなと思います、
はい、ぜひなってあげてください
なんだそりゃはい、それでは皆さんメッセージもお待ちしております、
はい、郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズデー係まで、そしてホームページ FM 富山ホームページからこちらの番組を選んで送ってください、
はい、お待ちしてます、
お待ちしてます、
はい、じゃあ締めましょう、
はい、お昼からもシャンシャンで頑張ってね、
今チャンチャンって言わなかった
頑張れた、
シャンシャンでしょ、
バレちゃったね、
最後にタイトル間違えたかお相手は マジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週。
バイバイ。